をしたのか、今どのような働きをしているのか、将来どのようなことをするのかという勉強をしております。その出発点として、イエス・キリストがこの世に生まれてこなければいけなかった理由は何なのかということについての勉強を始めました。アダムが自分の罪の責任を神様に押し付け、自分の方からサタンの支配に入ってしまった時点で、神様の方でしなければいけないものが3つありました。その一つは、アダム自身を、こうしたアダムの子孫をどのようにして神の家族のものとして連れ戻すことができるのかという道と方法とを考え、それを実践するということです。二つ目には、この地球の支配権を、こうしてエデンの園で準備されている生活をどのようにして法律的にサタンから取り戻すか、そして神の家族のものに、神の家族に戻ってきたものにその支配権を渡すか、から3つ目は、どのようにして法律的にサタンを罰するかということです。創世記の3章の14節から19節でもって、神様はその計画を宣言いたしました。で、先週はその3章の14節15節での、女の子孫がサタンの頭を踏み砕くというところから、女の子孫とは、その時点から4000年後になってこの世に生まれてきた神の御子イエス・キリストを指しているということを証明しようとしているわけです。まずですね、ガラティア書の4章を開けていただきましょう。ガラティア書の4章の3節から読んでいってみましょう。失礼しました。ガラティア書の4章の1節から読んでいきます。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこのような幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。女から生まれたもの、女の子孫というのがここでわかると思うんです。で、今日はですね、この創世記の3章の16節からの勉強に入ります。ひょっとしたらば今日だけでこうまとまらないかもしれません。まとまらなければその次の週に伸ばします。3章の16節を読んでいきましょう。女にはこう仰せられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配するようになる。身ごもりの苦しみを大いに増す。苦しんで子を産まなければならない。多くの人がですね、この点いろいろと説明しているんですけれども、そのほとんどが、女が子供を産むときの苦しみというものは、女の先祖であるイブが、神様に罪を犯した時の罰であるという説明をしております。私自身教会でそういう説明を昔聞いたことがあります。聖書解説書でも読んだことがある。聖書というものは書かれているものの一部だけを取り上げてその意味を解釈しようとしてはいけないんです。例えばですね、今ここでもって16節を言ってるんですけども、この16節に書かれているものの意味を16節からだけ調べようとしないで、その前と後との関係からその意味を汲み取っていかないといけないんです。そうでないと神の霊が私たちに教えようとして書かれているものと別な意味に取ってしまう可能性が出てくるからです。創世記の3章では14節から始まって19節の終わりまで、神様が言った言葉は何かと言ったら、アダムが地球の支配権を持ったままでサタンの支配に入ってしまったがゆえに、神様がどのようにして人を救い出し、地球の支配権を取り戻し、サタンを律法に従って罰するのかという計画を宣言しているんです。で、14節と15節では神様がサタンにこういうことだと宣言いたしました。16節では女に向かってこういうことを言っています。から17節から19節まではアダムに、人に向けて神様が言った言葉が書かれています。だからこの3つを全部考え合わせて、しかもその中であなたは苦しんで子を産まなければならないという言葉の意味を考えないといけなくなるわけです。 もう一度15節に戻りますと、15節では女から生まれてくるもの、罪を持つ男とは関係なしに生まれてくるものがサタンの頭を踏み砕くと言った。そしてサタンの子孫と、つまりサタンから生まれてくるものと、この女の子孫との間に大きな敵意を置く、溝を置く、お互いに行き来することのないようにする。こうして16節では、女から生まれてくる子を産むのには苦しみが伴うと教えているんです。つまり神様に罪を持っていない父親というもの、サタンの支配に入っていない父親と、男を知らない女との間から生まれているのは誰なのか。ガラテヤ書の4章の4節と分かるように、これはイエス・キリストですということになると、この16節での女に子を仰せられたという言葉の意味も、イエス・キリストをこの世に産ませるのには苦しみが伴うと予言していると解釈しなければいけなくなります。でどんな苦しみか。この予言があってから、神様が宣言してから4000年も経った後でイエス・キリストが生まれてきております。なんで4000年も経たなきゃいけなかったのか。神様がこの予言をしたすぐ後に、女の子孫からイエス・キリストが、失礼しました、女から女の子孫イエス・キリストが生まれたのではないんです。しかもこの4000年の間に実に様々な苦しみがありました。サタンは女の子孫が生まれてくることがないようにいろいろと妨害をしております。その一つ一つに打ち勝って、イエス・キリストをこの世に生み出すように女は努力をしてきておりました。で16節では、私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す、あなたは苦しんで子を産まなければならないと言っている。女の子孫イエス・キリストがこの世に来るのに、どのほどの段階を通らなければいけないのか、どれほどまでにサタンの邪魔をどかして目的を達成しないといけないのか、どれほどの苦労が伴うものなのかということを予言しているんです。で意味するものは、そういう苦労が伴うけれども、このようにして生まれてきた女の子孫がサタンの頭を踏み砕く、サタンから支配権を取り戻す、そして最終的にはサタンに自分の罪の支払いをさせるということを教えているんです。女性が子供を産む時の陣痛などといってものを指しているのではありません。ここでですね、テモテ第1の手紙の2章に移ってみましょう。こういう教えもあるんです。テモテ第1の2章の15節を見ていただきましょう。こんなふうに書いてあります。13節から言ってみましょう。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。さあこれをどう解釈したらいいのか。もしもですよ、創世記の3章の16節で女が苦しんで子を産むというのがイエス・キリストだとしたら、じゃあこちらは一体どういうことを意味しているか。テモテ第1の2章の15節はどういう意味に解釈したらいいのか。大きなこれが質問になります。で多く言われているのは、教会でもって教えられているのは、結婚して子供を産むのが女の務めだということになる。女は子供を産むことで初めて女と言える。子供を産むときに苦しみの当たり前といったような解釈をいたします。聖書で4つの点からこういう解釈が正しくないという証明いたしましょう。結婚して子供を産むのが女の務めだとかですね、産むときに苦しむのが当たり前だなというのは正しくないということをですね、神様はそのために苦しみを持ってきたのではないということをですね、4つの違う点から証明したいと思います。一番最初、創世記の4章の1節を見ていただきましょう。創世記の4章の1節ではこう書いてあります。人はその妻エヴァを知った。この人というのはこれアダムですよ。だからアダムはその妻イブを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。 神様が女というものを呪っているんだったらば、もしもそれで呪ってその苦しみを与えているんだとしたらば、イブは海の苦しみを通ってカインを生んだ、これで私は救われたと言わなきゃいけないわけでしょ。もしもテモテ第一の2章の15節をそのように解釈するんだったら、そう書いてないんです。私は主によって一人の男子を得た。このヘブル語での意味はですね、主にあって一人の男の子を与えられた、恵みとして祝福を受けたという意味でこれ書いてるんです。じゃあこれどういうふうに解釈したらいいのか、そこでもって一つ解釈の点でもって、もしも先ほどのテモテ第一の2章の15節を女がその陣痛をするのは 神様がそういうふうにイブの罪を追っかぶせたからだと言ったとしたら、この解釈おかしくなる。もう一つ言ってみましょう。同じ創世記の18章を見ていただきますと、18章の9節から読んでいってみましょう。創世記の18章の9節から読んでいきます。彼らはアブラハムに尋ねた。これは主と天使たちです。あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女であることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで、まあ、この時もほとんど89歳ですから、88歳だから当然だろうと思う。そこで主はアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラは男の子ができている。サラは私は笑えませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし主は仰せられた。いや確かにあなたは笑った。さあこの最後見ていきましょう。サラはどうして恐ろしかったのか。もしも子を産むことによって救われるのだったらば、サラはこれで救われる身分になったと言って喜ぶはずでしょ。喜んでおります。恐ろしかった。三つ目にいきましょう。じゃあ質問いたします。結婚しても子供の産むことのできない女は救われないのか。何かの理由で独身でいる女性はどうなのか。じゃあカトリックのアマさんはシスターはどうなのか。救われてないのか。そうでしょ。子供を産むことで救われてるの、産んでなかったら救われてないってことなわけですよ。じゃあシスターは救われてないのか。聖書では何と教えてるか。まずコリント第1の手紙の7章を開けていきましょう。神様の教えは今も昔も変わりません。だからコリント第1の7章の7節から読んでいってみましょう。私の願うところは全ての人が私のようであることです。しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方があります。次に結婚していない男とヤマメの女に言いますが、私のようにしていられるならそれが良いのです。この8節気をつけてくださいよ。結婚していない男とヤマメの女に言いますが、私のようにしていられるなら、ポールは結婚しております。だからそう、結婚しないでいられるならそれが良いのです。しかしもし自制することができなければ結婚しなさい。情の燃えるよりは結婚する方が良いからです。まるっきりですね、結婚しないで生活をするのと結婚するのとどっちがいいか。ポールはまるで結婚しないわけいいみたいなことを言ってる。もしも結婚して子を産むことで初めて救われるんだったら、なんでポールはこんな書き方してるのか。その次いきます。25節にしましょう。同じ7章の25節です。諸女のことについて私は主の命令を受けていませんが、主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べます。現在の気球の時には男はそのままの状態にとどまるのが良いと思います。あなたが妻に結ばれているなら解かれたいと考えてはいけません。妻に結ばれていないのなら妻を得たいと思ってはいけません。34節いきますよ。 33節切りましょう。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や処女は身も魂も清くなるため死のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。ですが私がこう言っているのはあなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるためなのです。なんかまるっきりポーラーですね。結婚しないで主のことに気を配る女の方が素晴らしいって言ってるみたいでしょ。じゃこれどう解釈したらいいのか。そしてもう一つ、テモテ第1の2章の15節に行きましょう。問題だったところに戻ります。テモテ第1の2章の15節を読みます。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら子を産むことによって救われます。実はここもですね、面白い証拠なんですよ。まずここからいきましょう。一番最初15節の一番最初にしかし女がと書いてある。日本語の聖書でこれは分かりません。原本来ると分かるんですけど、原本来ますとこれは複数形です。つまり女たちと訳さなければいけない言葉になっている。しかし女たちが慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、その次こう、この子という言葉、これは原本で持ってですね、単数形です。一人の子です。さあここまで来るとですね、皆さん面白いこと分かると思う。複数形の女が一人の子供を産むことができるか。一人の女が複数形の子供を産むことは可能です。だけど複数形の女が、例えば10人女が集まって子供を一人産むことができるか。立派なわけでしょ。動物学的に言ったら、生理学的に言ったら、10人の女あるいは15人の女、多数の女が1人の子供を産むということから不可能です。ということになりますと、子を産むことによって救われますと書いてあるこの15節の意味は、動物学的なあるいは生物学的なものを言っているのではないということにならなきゃいけないわけです。というのは多数の女が一人の子供を産むことは不可能だからです。しかもですよ、原本ではここに定冠詞がついてます。定冠詞というのはあの子供が、もうすでに前からの話題でもってもう何のどの子供を指しているのか分かっているその子供という意味です。だからその子供を産むことによって救われていってる。じゃあその子供誰か。前からの話題をこれ全部イエス・キリストでしょ。だからイエス・キリストを産むことによって女たちがというのも全部が救われる。で女たちが慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、イエス・キリストをこの世に送ることでもって救われる。さあそうするとですね、今度は救われるという言葉をですね調べていきましょう。聖書では全部で111回ぐらい救われるという言葉が使われています。ギリシャ語で創造という言葉が使われている。主に4つの違う意味があります。一つはですね、もう私たちがいつも教会で使っている救われるという言葉、天国に行けるようになる、永遠の命を持つことができる、神様と関係性を得る、これが一つ目です。それだけじゃない、まだまだこの救われるという意味があります。私が言うよりもですね、最初のこの意味は皆さんもすでにもう知ってるからですね、二つ目の意味言いましょう。マルコの5章を開けていきましょう。つまり私は聖書で証明したいというわけです。マルコの5章を開けていきましょう。マルコの5章の、読むのはめんどくさいからですね、23節を見ていただきましょう。街道管理者のヤイロ という者の娘がもう死にかけた。それでこのヤイロはイエス様のところに行って、娘がの命が助かるようにしてくださいと祈った、頼みに行った。23節、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています、どうかおいでくださって、娘の上に見てを置いてやってください。娘が治って、病気が治って助かるようにしてください。拡張見ていただきましょう。何て書いてあるか、23節直訳、救われて創造です、生きるように。同じ5章の今度は28節見ていただきましょう。12年の長血の女の子です。5章の28節27節からいきます。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。着物に触ることもできればきっと治ると言い続けていたからである。きっと治る、客中見ていきましょう。何と書いてあるか、救われるでしょ。まだありますよ。34節見ていきましょう。女が癒されました。ここでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたをの病気を治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。この34節、あなたを治した、脚注何て書いてあるか。あなたを救った。つまり、救いという言葉、救われるという言葉、創造という言葉の意味はですね、二つ目には、病気が治る、癒されるという意味があるんです。まだあります。3つ目に行ってみましょう。これは客中がありません。だけども使徒の働きの書の27章を見ていただきますと、使徒の働きの書の27章の20節を見ていただきましょう。これはどういうのかといったら、ポーロがローマに連れて行かれて裁判になるかけられるときに船に乗っかっていきました、まあ、他の囚人たちも乗っかってた。ほいで嵐に会いました。ほいで嵐に会ったときにこういうふうに書いてある。20節、太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちは助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。助かる望みもなかった。これは創造ですよ。あれ、同じ27章の31節見ていきましょう。で、囚人たちをみんな表からボートから逃げ出そうとした。で、ポールは100人隊長や兵士たちに、あの人たちが船に留まっていなければあなた方も助かりません。つまり災難から逃れることができる、これが創造です。3つ目の意味になります。もう一ついきましょう。ロマ書の5章を開けていきましょう。ロマ書の5章の9節を見ていただきましょう。ロマ書の5章の9節でこう書いてあります。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、つまりイエスキリストは主として生まれ変わりをしている者たちは、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。ここでは神の怒りから救われる、神様の怒りが来ないようになる。神様の怒りは結局観覧地でいるこの苦しみです。だから苦しみが来ない。苦しみから助かる。つまり救われるという言葉にはこの4つの意味があるんです。さあ、ここでですね、先ほどの創世記の3章の16節、あるいは手もて第1の2章の15節に戻りましょう。もしも苦しんで子を産むという言葉が陣痛というものを指しているのだとしたらば、神様はまるでイブが犯した罪に対して世界中の女性に償いをさせているというふうにも考えられています。そんなことがあるだろうか。アダムの背任行為は、神様から許してもらえないような罪というものは、ロマ書の5章ではアダムの罪のおかげでもって罪が世界に入り、罪によって死が全人類に広がったと教えている、その罪というものは十字架のイエス・キリストによって贖われています。なのにイエス・キリストの罪の贖いだけでは十分でなくて、いつまでもいつまでも神様は女に向けて イブの罪に対する怒りを持ち続け、子供を産むように苦しめているのか。しかもその陣痛、その苦しみで女が救われると言ってるか。理屈に合わないでしょ。女の子孫をこのように生み出すために、サタンの支配から私たち人間を救い出してくれるイエス・キリストをこのように生み出すために、どれほど多くの女の人たちが苦しいところを通ってきたのか。サタンがどれほどまでに女の子孫をこのように存在させないように女を苦労させたのか、聖書で調べていきますと、苦しんで子を産まなければならないという言葉の意味がはっきりとしてきます。それだけじゃない。皆様ご存知と思うんですけども、神様はアブラハムに向かって割礼を受けろ、そしたら神様と契約を成立すると言ったでしょ。アブラハムもアブラハムの家族の者も、男子は誰であっても割礼を受けなさい。割礼を受けていない者はアブラハムの家族の者として取り扱ってはいけない。これは代々世々にわたって行わなければいけないことだと。これは創世記の17章からです。神様命令しています。なんでこんな命令したのか、今のここから言ったら理由が分かってきます。割礼を受けた者は神様と契約を成立している者とみなす、神の家族の者とする、そして幸福にすると言っている。だけどその時ですよ、男の子はと言ってます。男子はと言ってる。生まれて8日目に割礼を受けろ。女に対しては何の指示も与えておりません。どうしてか。割礼を受けた男性から生まれてきた女の子は、生まれた時から神の家族のものと神様見ているからです。どうしてか。女の子孫がどのようにして生まれてきたのか、今一度思い出してください。男の精子でもってくっついたんじゃ、汚れたものでくっついたんじゃ、罪のものが生まれてくるんです。だから女の子孫には人間の男性からの精子をもらうわけにいかない。だから聖霊様が子供を産ませてるわけでしょ。その男性、今度清くなったら、割礼という形で清くなったら生まれてくる子供どうなるか。清くなるわけでしょ。だから男性だけが割礼を受けさえすれば生まれてくる子供は必然的に清くなってるんですよ。創世記の3章の17節からの勉強に行きましょう。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの上に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。これアダム、今度は人に向かって言いました。どのようにして生活の糧を手に入れないといけなくなったのか。まず、あなたは一生苦しんで食を得なければならない。自分で汗を流して苦しんで食べるものを生えさせないといけないと言った。ここにすぐ戻ってきます。創世記の2章の8節から見ていただきましょう。その昔はどうだったのか、罪を犯す前どうだったのか。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。16節いきましょう。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べて良い。つまりこの時点ではアダムがまだ神様に罪を犯す前の時点では、アダムが、そしてイブが、アダムの子孫が必要とするものは全部神様が作って供給してくれておりました。だけど今度はあなたアダムが一生苦しんで食を得なければならない。昔は神様が必要なものを全部供給してくれた。今度アダムが自分で汗を出して手に入れなければいけなくなりました。土地はあなたの故に呪われてしまった。 神様が呪ったんじゃないんですよ。アダムがこういう結果を呼び込んでるんです。そしてですね、18節見ていきましょう。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは農の草を食べなければならない。さあここでですね、もう一度もっと細かに言います。18節、土地はあなたのために茨とアザミを生えさせた。この言葉注意してくださいよ。アダムの罪によって、アダムがサタンの支配の下に入ることによって、地球の支配権をサタンに渡したがために、土地は茨とアザミとを生えさせるようになった。これ何意味してるか。神様が6日間でこの地球の上にあるもの、作ったものと別なものが地上に入るようになったわけでしょ。だから茨とアザミとを生えさせなったと言ってます。神様が作った時どう言ったか、創世記の1章の29節からいきますと、こういうことを神様言ってます。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり、朝方、第六日なのが、今度はアザミとイバラを生えさせるようにまで変わっちゃった。これアダムだけに限ったことじゃありません。すべての生き物にこんな死が入るようになりました。動物同士が争うようになった。霊の上での死というものが、神様との関係を切るということが、じゃあサタンによって支配されるようになったということでもって、肉体の上での死を招くようになりました。だもんだから、コリント第一の15章の26節では、最後の敵である死も滅ぼされる。神様から見て最後の敵である死も滅ぼされるようになると言っています。こういうふうに考えていきますと、サタンからの苦しみから救い出すために、女の子孫イエス・キリストが生まれてこなければいけなかったと言えることになります。イエス・キリストがこの世に生まれてきて、そして神様から聖霊と力と注がれて、サタンの仕業を打ち壊しました。そしてイエス・キリストを救い主と信じた者、サタンの束縛から解放し、自由にしてくれたと信じている者は、その昔アダムとイブが生活をしていたように、神様が必要なものを全て準備したところで生活できるようになっております。地球の支配権を取り戻して、サタンを力抜きにしておくことができるようにまでなっております。ただしなければいけないことは、今の私たちがしなければいけないことは、その昔アダムとイブとが神である主から死なさいと言われたと同じように、エデンの園を耕し守るということだけなんです。じゃあ今はどうやったらいいのか。エデンの園ないじゃないか。ここはエデンの園なんです。どうやったらいいのか、いくつか例も申し上げましょう。新約聖書を送っていただきましょう。しなければいけないことの一つは、まずマタイの6章の25節から読んでいきましょう。聞いてくださいよ。エデンの園にあるすべて必要なものは、神様が作ってから人をエデンの園に持ってきてるんですよ。食べるのに必要なものは全部神様が準備したんですよ。じゃあマタイの6章では25節から何と教えてるか。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物よりも大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のゆりがどうして育つのかよくわけまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。 今日あっても明日は牢に投げ込まれるのの草さえ、神はこれほどによそってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。そういうものは皆異邦人が切に求めているものなんです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、つまり必要なものが全部準備されているのに加えて、これらのものは全て与えられます。昔のアダムとイブの生活に戻れるわけでしょ。マタイの18章に戻ってみましょう。マタイの18章の18節に行っていただきましょう。まことにあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。つなぐ、これは禁じるです。何でもあなた方が地上で禁じるならそれは天においても禁じられており、あなた方が地上で許すならそれは天においても許されているのです。エデンの園を守りなさい。守ったら神様がそれに必要な力を出してサタンが入ってこないようにしてくれる。マタイの18章の18節ってそうでしょ。じゃあヤコブの4章の7節はどうなのか。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。エデンの園を守ってる証拠でしょ。これでだけれどもアダムとイブとからは産めよ増えよ地を満たすというんですから、子孫が生まれてくることになります。生まれてくる子孫に対してアダムとイブはどうしなきゃいけなかったか。マルコの16章から言っていきましょう。マルコの16章の15節を見ていただきましょう。それからイエスは彼らにこう言われた、全世界に出ていき全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。生まれた子供たちを教えなさい。同じでしょ。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。アダムとイブとの間で生まれた子供であっても、まだ神様の道と愛というものをしっかりと認識していない時には、アダムとイブとかこうやって守ってやると、同じことでしょ。だから今の私たちのこの地上での生活というものは、その昔アダムとイブとがエデンの園で生活していたと同じことができるようになってるんですよ。サタンの力も力のないものになっております。だからエデンの園を耕して守りさえすれば、毎日楽しい生活が送れるようにまで神様ちゃんとしてくれてる。イエス様を通してやってくれております。さあここでですね、別の話題に進みましょう。というのはこちらが実は本物の話題なんです。残りの時間でまとまらないかもしれません。まとまらなければ、まとまらなかったら来週続きます。こういう質問が出てくると思うんです。神様が蛇の形をしたサタンに向かって宣言した女の子孫というものは、4000年も後になってイエス・キリストとしてこの世に生まれてきた。これはまあ聖書でわかると思う。そしてサタンの仕業を打ち壊して、サタンを力抜きにし、人類をサタンの支配から解放し、神様のもとに戻ることができるように人類の罪の贖いをしてくれたということになるわけなんですけれども、じゃあそれまでの間、イエス・キリストはというのは、キリストはというか正しいと思うんです、キリストはどのようなことをしていたのか。それまでの間、つまり4000年の間、キリストは存在していたのか、それとも神である主がサタンに宣言をして、女の子孫がお前の頭を踏み砕くと宣言をしてから4000年経って急に存在するものになったのかという質問が出てきます。つまりイエス・キリストというのは、キリストと言ってもいいんですけど、というものは、その女の子孫がお前の頭を踏み砕くと神様が宣言した時点からずっと4000年間存在していて、イエス・キリストとなってこの世に生まれてきてるのか、それともその間存在をしていないで4000年後になってボンとイエス・キリストというものが存在するようになったのか、どちらかという質問なんです。 言い方変えましょう。旧約聖書では創世記からマラキ書までではイエス・キリストはあるいはキリストは存在していたのか、もし存在していたとしたらどういうことをしていたのか、もし存在していないとするならば旧約聖書時代では旧約聖書では存在していないんだとしたらば、どういうきっかけで4000年後になってこの世に現れるものになったのか、これが質問です。創世記の一章の一節から見ていただきましょう。時間がないから読まないですね。皆さんただ皆さんが後で調べてください。創世記の一章の一節から二章の三節までは、神様がこの地球、宇宙とこの地球にあるもの全部を作った7日間の創造が書かれております。この7日間の創造、神様が作った時に神という言葉が使われているのですね。注意して見ていただきましょう。2章の4節から3章の24節まで、これはサタンとイブとが喋った言葉はですね、どかします。それから最後の24節目にこれ神がと書いてあるけど、これは彼はというのが原本です。だから神という言葉じゃない、彼という言葉だった。この2章の4節から3章の24節まではこれ神である主という言葉が使われています。4章の1節から4章の26節までは主という言葉が使われています。これは皆さんすぐにですね、聖書を食ってみれば分かると思う。ということはですよ、どういう理由にしろ片側では神という、その次に神である主という表現をし、それから主という言葉に呼び名が変わってるというと、この3つの呼び方全部が同じかというと同じでないと見ることができると思うんです。そうしますとですね、どこの誰が何か知らないけども、キリストと呼ばれているもの、後ほどのイエス・キリストはこの3つのどこかにいなかったかどうかというのが質問になるんです。どれかと言わないですよ。どうしてそんなこと言うのかというとですね、まず創世記の6章を開けていただきましょう。創世記の6章の一節から読んでいってみましょう。さて人が地上に増え始め、彼らに娘が生まれた時、神の子らは人の娘がいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久に人のうちにとどまらないであろう、それは人が肉に過ぎないからだ、それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘のところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフリムが地上にいた。それこれらは昔の勇士であり名のある者たちだった。主が地上に人の悪が増大し、その心に計ることがみないつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。それで主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這う者、空の鳥に至るまで。私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかなっていた。さあ、私が言いたいのはですね、創世記の6章の1節から8節までで主という言葉が使われています。私が作った人間を地の表から消し去ろう、地上に人の悪が増大したからと言ってる。さあこの時ですよ、今度は6章の9節から読んでいってみましょう。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であった。その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。 ノアは三人の息子、セムハもヤペテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実はそれは堕落していた。すべての肉なる者が地上でその道を乱していたからである。それで神はノアに仰された。すべての肉なる者の終わりが私の前に来ている。地は彼らの上に暴虐に満ちているからと。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。さあ、ここでもって違いを分かっていただけると。今まで主がすると言った、今度はこっちが神になってます。でしょ。そこで神はノアに仰されて、13節言ってます。7節では、そこで主は仰せられた。私が創造した人を地上の表から消し去ろう。13節では、すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らのように暴虐に満ちているからだ。そして私は今彼らを地と共に滅ぼそうとしている。どうしてこんな違いがあるのか。片っぽで主と呼びながら片っぽで神と呼んでます。創世記の7章に行きましょう。7章の1節から読んでいきます。主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私は見たからである。主はノアに仰せられた。7章の1節ですよ。じゃあ7章の16節ではどう書いてあるか。15節聞きます。こうして命の息のあるすべての肉なるものが2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入った。入ったものはすべて肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。だから7章の16節で神という言葉でしょ。でしょ。7章の1節は主なんですよ。ところが同じ7章の16節、その後でどうしたか。主は彼の後ろの戸を閉ざされた。さあ、これをどう解釈するか。片っぽで神というのは片っぽで主と同じ言葉の中でもって表しております。創世記の8章の終わりに行きましょう。8章の20節と21節を見ていきましょう。主はこのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人の上にこの地を呪うことをすまい。人の心の思いを測ることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたように全ての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。地の続く限り種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とはやむことはない。でしょ。さあ、主がノアに約束したんですよ。もうこれからも絶対洪水でもって人類を滅ぼせることはしないでいく。9章の8節見ていきましょう。神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰された。さあ、私は私の契約を立てよう。あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、私はあなた方と契約を立てる。すべての肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。先ほど主はもう大洪水で滅ぼさないでいた。このこちら神がと書いてある。もうちょっと先に言ってみましょう。さらに神は仰せられた。12節。私はあなた方およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に私が世を永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の二条を立てる。これは私と地との間の契約の印となる。私が地の上に雲を起こすとき、二次が雲の上に現れる。私は私とあなた方との間およびすべての肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。 虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て神とすべての生き物、地上のすべての肉なる者との間の永遠の契約を思い出そう。こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なる者との間に立った契約の印である。さあ、ここでですね、考えていただきたいのは、じゃあ神という言葉と主という言葉と、これ混同して使ってんのか。もしも混同して使っていると考えるのならば、使い分けをしていないと見るのならば、じゃあどうして人と契約をするときには全部神という言葉だけしか使われていないのか。これは皆さん調べていきましょう。例えばですよ、ノアとの契約は創世記の6章の13節から始まっています。そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なる者の終わりが私の前に来ている。地は彼らの上に忘却に満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとする。しかし18節、私はあなたと契約を結ぼう。なのに6章の5節からは主は主は主はと書いている。9章の8節いきます。9洪水の後では、さあ私の契約を立てよう、あなた方と、そしてあなた方の後の子孫とという時、神はノアと彼と一緒にいる息子たちにつけて仰せられたと書いてある。アブラハムはどうなるか。アブラハム17章見ていきましょう。創世記の17章です。17章の3節からいきます。アブラハムはひれ伏して、神は彼に告げて仰せられた。その前一節は、主はアブラハムに現れたんですよ。ところがアブラハムはひれ伏した、神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。9節、ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に世に渡り、私の契約を守らなければいけない。さあ、こうなってくるとですよ、どうして神という言葉と主という言葉が使い分けしてあるのか。なのに創世記の7章あたりと16、同じ16節で片っぽで神というのは片っぽで主と言っているのか。ひょっとすると三位一体の中のどれかがどっちかになっているかもしれないわけでしょ。あるいは2つ違うのが三位一体のうちの2人がどちらかかもしれないわけでしょ。もっと詳しく言いましょうか。エジプトでもって奴隷生活をしていたイスラエルの人たちが自由の身となってモーゼに連れられて、土と蜜の流れるカナンの地に出かけていったときに、昼は雲の柱、夜は火の柱に導かれて進んでいきました。荒野を通っていかなければいけないときに水がなくなりました。その時の出来事を言わせてみましょう。出エジプト記の17章で出てきます。エジプト記の17章の1節から出てきます。水が出てきます。イスラエル人の全回収は主の命により真の荒野から旅立ち、旅を重ねてレフデムで宿営した。そこには民の飲み水がなかった。そこで民はモーゼと争い、私たちに飲む水をくださいと言った。モーゼは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか、なぜ死を試みるのですかと言った。民がそのところで水に乾いた。そこで民はモーゼにつぶやいていった。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか。私は子供たちや家畜を渇きで死なせるのですか。そこでモーゼは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう。もう少しで私を石で打ち殺そうとしています。主はモーゼに仰せられた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなたがナイルで打ったあの杖を手に取って出て行け。さあ、私はあなたのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがそれを岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこでモーゼはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。そこで彼はその場所をマサ、またはメリバと名付けた。これはイスラエル人が争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って死を試みたからである。ホレブの岩から水が出る。しかもそれ、私があそこのホレブの岩の上であなたの前に立とうと言いました。さあ、この私にこの主は誰か。コリント第1の手紙の10章を開けていただきましょう。 コリント第一の手紙の10章を開けてみましょう。キリストはいたのかいなかったのか。コリント第一の手紙の10章の1節を開けます。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通って行きました。そして皆雲と海とでモーゼにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。わかります？でこちらでは、私があそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう、あなたがその岩を打つと岩から水が出る、その岩はキリストだと言ってるんですよ。民数記の20章に行ってみましょう。民数記の20章の一節から読んでいきましょう。イスラエル人の全会衆は第一の月にツインの荒野に着いた。そこで民はカデシにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。ところが会衆のためには水がなかったので、彼らは集まってモーゼとアロンとに逆らった。民はモーゼと争っていった。ああ私の兄弟たちが主の前で死んだ時、私たちも死んでいたのなら、なぜあなた方は主の集会をこの荒野に引き入れて、私たちと私たちの家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は私たちをエジプトから登らせ、この悪いところに引き入れたのか。ここには穀物もイチジクもブドウもザクロも育つようなところではない。その上飲み水さえない。モーゼとアロンは会衆の前から去り、会見の天幕の入り口に行ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。主はモーゼに告げて仰せられた。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよう。そこでモーゼは主が彼に命じられた通り、主の前から杖を取った。そしてモーゼとアロンとは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーゼは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。さあ、この岩は何なのか。先ほどコリント第一の10章の4節のキリストでしょ。じゃあ今一度コリント第一の10章を開けてみましょう。もうちょっと先まで言ってです、キリストが実際に旧約聖書時代に生きていたと証明いたします。また10章の1節から見ますよ。もっと先まで進みます。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。彼らの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。これは雲の柱の下を行ったわけです。海を通って、これは足の海ですよ。そして皆雲と海とでモーゼにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。この岩とはキリストです。にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪に貪ることのないためです。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には民が座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが会員をしたのに倣って会員をすることのないようにしましょう。彼らは会員の上に1日2万3000人死にました。9節、私たちはさらに彼らの中のある人たちが死を試みたのに倣って死を試みることのないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。さあ、これって何を意味しているか。民数記の21章を開けていただきました。民数記の21章の4節から読むとこう書いてあります。彼らはホルザンからエルムの地を迂回して足の海の旅に旅立った。しかし民は途中で我慢できなくなり、民は神とモーゼに逆らって言った。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのですか。パンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。これはイスラエルの連中がこの蛇を呼び込んだんですよ。神様が送ったって書いてあるけど、神様が送るのを許したんです。民はモーゼのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーゼは民のために祈った。すると主はモーゼに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。 すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーゼは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。さあ、これが先ほどのコリント第1の10章では、9節でもって、彼らは蛇に滅ぼされました。だけれども、この聖堂の蛇を眺めたらば助かる。どうやって助かったのか、ヨハネの福音書3章を見ていきましょう。ヨハネの福音書3章の13節と14節と読みます。イエス様は自分のことを言っています。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。イエス様の子です。モーゼが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。さあ、こうやって調べていきますと、聖書にもっと具体例があると思うんですけども、旧約聖書時代にも主が、キリストがいろんな形で力を出して神様の民を苦しみから救っていたということがわかると思うんです。これ時間になったから残りは来週にいたしましょう。旧約聖書時代にキリストは活動していたか。おりました。4000年後になっていきなりイエスキリストが生まれてきたんじゃありません。キリストはこんなふうに活動しているんです。まだあります。だから来週、その次の週からまた先を続けてですね、説明していこうと思います。お祈りいたしましょう。